本日の、ジュースのお供は、私の、好きなブランドの一つであるバブリーちゃんです。バブリーの、パイナップル味を今日はお供したいと思います。Hello everyone! 皆さん、こんにちは。The Studio Diaries Podcast へようこそ。前回のね、エピソード、このポッドキャストをアップデートして、まあ、初めての、ポッドキャストだったんですけど、早速たくさんの人に聞いていただいて、で、嬉しいメッセージとかもいただいてね、もう本当に感謝の気持ちでいっぱいです。いつも聞いてくれて、本当に本当にありがとうございます。で、まあ、前回のエピソードから、まあ、1週間経ったんですけど、その間にやっと、念願のアメリカの免許証をゲットしました。で、これね、まだ仮のものなんで、すっごいペラペラなんですけど、まあ、あと2週間ぐらいでちゃんとしたカードが届く予定なんですけど、アメリカの免許証を今回取るのが2回目で、で、まあ、一番最初に取ったやつはね、もう期限切れになっちゃったんで、まあ、今回新しくちゃんと筆記の試験とか実技の試験とかね、っていうのも、まあ、そういう試験を受けて、ちゃんと取ったんですけど、私、日本で18歳の時かなに初めて、まあ、日本でね、免許証を取って、で、初めてアメリカで免許取った時も、もちろんね、筆記とか実技の試験があったんですけど、それからもう何年も経ってるから、なんかまた久々に、免許の、筆記の試験の勉強、まあ、アプリでね、チャーってやったんですけど、筆記の勉強をして、で、隣に試験官乗せて、ちょっとドキドキしながら運転して、みたいな、そういうプロセスを、得て、やっとアメリカの、免許をゲットしました。で、免許証に関しては、私が今住んでるノースカロライナ州は2ヶ月まで日本の免許証を使えるんですけど、2ヶ月以降は使えなくなっちゃうので、まあ、遅から早から絶対取らないといけなかったし、まあ、身分証明書としてね、使えるので、やっと免許証を取れたっていうので、今すごいこう安堵の気持ちで いっぱいです。で、今このエピソード動画で見てくれてる人はちょっと気づいたかなと思うんですけど、今、この動画のね、後ろに、小犬ちゃん用のお家、まあ、クレートが映ってます。はい。っていうのも、前回のエピソードで犬を飼い始めるかもっていうね、話をすっごい、ワクワクしながらシェアしたと思うんですけど、あれから、まあ、1週間ぐらい経って、で、その間にね、すっごい進展があって、実は、飼い始める子犬ちゃんが決定しそうで、で、早速今週ね、子犬ちゃんに会いに行ってきます。で、もしかしたらその日一緒に帰ってくるかわかんないんですけど、でもね、もし一緒に帰ってくるってなった場合に、何も準備ができてないのはやばいかなと思ったので、早速、子犬ちゃんをお迎えするための準備っていうのも始めてて、で、まだね、名前が決まってないから ね、彼氏とずっと、名前何しようかっていうふうに、ずっとなんかこう、アイディアを出し合ってるんですけど、まだこれっていうのが決まってなくて、まあまあ、そこもね、いずれ、名前決めて、で、子犬ちゃんと、私と、彼の3人の、この3人での生活、2人、プラス1匹での生活が、もうちょっとで始まるかなーっていう感じです。はい。なので、今すっごいね、ワクワクしてます。で、まあ、私の私生活のキャッチアップはここまでにしておいて、っていうのも今日のトピックなんですけど、今日はオンラインビジネスの始め方っていうトピックで、で、ね、オンラインビジネス、このトピックに関しては結構ね、普段からインスタグラムとかでも質問をいただいてたので、今日はね、そういうオンラインビジネスに興味があるとか、フリーランスっていう働き方に興味があるみたいな人にね、ぜひ聞いてもらいたいなと思ってます。で、シェアしたいことがたくさんありすぎて、今日はもう印刷するぐらいしっかり内容をまとめてきたので、もしこのエピソード今聞いてて余裕がある人は、なんかこうメモ取りながら聞いてもらえるといいかなと思います。というわけで、早速なんですけど、まず、そもそも、なんでオンラインビジネスをするのかっていうところから始めたくって、っていうのも、まず最初にこれシェアしておきたいのが、ビジネスって手段であり、ゴールではないよっていうのをシェアしたいなと思ってて、で、私の場合だったら、オンラインビジネスをしたくって、オンラインビジネスを始めたっていうよりかは、パソコン一つで、なんかこう、世界をね、転々としながら仕事できたらいいなっていうふうに思ってて、じゃあ ゃあそれを実現するためには自分のビジネスをするかっていう、そういう流れで自分のビジネスを始めたんですよね。で、この、なんていうのかな、体験っていうのが、今私がすっごい大事にしてるライフスタイルビジネスっていう考え方につながってて、で、ライフスタイルビジネスって何かって言ったら、自分の理想のライフスタイルをベースにビジネスを作るっていう考え方で、で、例えばビジネスをすることっていうのがゴールになってしまう。もしくはそこにフォーカスが行き過ぎると、じゃあビジネスについて学ばないととか、マーケティングについて学ばないとってね、こう講座とかコーチングとかもたくさん時間とお金をかけて、でね、学んで、で自分のビジネスをスタートすることができました。ただそのビジネスを作ることっていうのがゴールになってしまってるから、いざビジネス始めてみたら日本にいないと仕事ができないとか、そういう場所に制限があったりとか、もしくはビジネスを通してね、稼げてはいるんだけど稼ぐことに精一杯になりすぎて全然自由な時間がないっていう風になっちゃったりだとか、なんかこう思ってた自分の理想のビジネスとか理想のライフスタイルからかけ離れてしまうっていう可能性がある。で、当時の私がね、最初ビジネス始めた時がそうだったんですよね。ビジネスを作るところっていうところにフォーカスが行き過ぎて、ね、気づいたらもう24時間ね、1日あるうちのもう十何時間ずっと働きまくってたりとか、で、そのせいですごい疲れちゃったりとか、なんかこう本末転倒じゃないけど、そういう状況になってしまったので、そもそもビジネスは手段でありゴールではないっていうのを踏まえた上で、じゃあビジネスを手段として自分はどういうライフスタイルとか、どういうビジョンとかゴールっていうのを実現したいのかなっていうのを、まずはもうジャーナルかなんかいいのでしっかり明確にしておくところからスタートしていただきたいなと思います。で、この後にね、実際にじゃあ自分がどういうビジネスを作っていくかとか、誰に提供していくかみたいなところに入っていくんですけど、その時にその自分の why のところ、なんでビジネスをしているのかっていうのがクリアになってると、そこをちゃんと視野に入れながら自分のビジネスっていうのをデザインしていくこともできるし、働き方っていうのを工夫していけるので、そう、まずはこの自分がなんでビジネスをしたいのかっていうところをクリアにすること、で、次にじゃあどういうビジネスをするかっていうところに入っていくと思うんですけど、もうすでに自分はこういうビジネスやりますみたいなのが決まってる人はね、全然大丈夫なんですけど、私の場合だと自分がこのビジネスをしたいとか、こういうお仕事がしたいみたいなのが全然こう決まってなかったんですよね。だからすごいジャーナルして自分と向き合ったりとか、なんかこうメディテーションしたりとか、まあ、とにかく自分との向き合いみたいなのをやってたんですけど、ただ実際にやってみないと分かんないっていうところにたどり着いた。その頭で考えてももう実践しないと自分に合ってるかどうかも分かんないし、自分が楽しい楽しくないと思ってるかどうかも分かんないしみたいな感じで、結局やるところに答えはあるなって思ったので、もうとにかく当時自分が興味があったお仕事っていうのをやってみたんですよ。で、私の場合だったらコーチングとか英会話レッスンとかライティングの仕事、まあそういうね、オンライン中心のお仕事にすごい興味があったので、そういうお仕事をやってみて、で、例えばね、コーチングとか英会話とかは一対一でね、クライアントのお顔を見ながらおしゃべりできるの楽しいと思ったけど、一日何時間もそのズーム越しにね、人と話すの疲れるなと思ったし、ライティングだったらすごい書くのは好きだけど、自分が好きなトピック、興味があるトピックについて書くのは好きだけど、なんか与えられたお題に対して書くのって難しいし、なんかあんまり好きじゃないなと思ったので、なんかやっぱライティングも違うなっていう風になって、やっぱりそういうこう実践することで分かることってたくさんある。でもちろん最初から何でもね上手にできる人っていないと思うからね、難しいなとか大変だなって思っても、やり続ければいずれのやりがいとかパッションを感じられるっていうのもあるとは思うんですけど、私の場合はそこを乗り越えてまでやりたいっていう風な、そこまでのパッションっていうのがなかった。で、結局何に戻ってきたかって言ったら、デザインっていうお仕事に戻ってきて、デザインって難しいところとかね、大変なところっていっぱいあるけど、それを乗り越えてでもやり たいなって思えるぐらいのすごいこうパッションを感じられたから、私の場合はこのデザインっていうね、お仕事っていうのを選びました。だから今こうどういうビジネスをしようかなとか、何に興味があるかなって思ってこう模索してる人っていうのも、ね、こう自分が何かお仕事をしてる時に難しいけどもうちょっと頑張りたいとか、難しいけどこれを乗り越えたらもっと楽しくなりそうみたいな、そういうなんとなくこう希望っていうのが見えてる人は、ね、難しかったりとかこう壁をその乗り越えていって自分のねこうパッションのある仕事っていうのを見つけてほしいなっていうふうに思います。でもう一つその仕事選びで大事だなって思ったのが、私の場合すっごい大事にしてるのがその自分が楽しめるとか自分がやりがいを感じられる仕事っていうのもすごい欠かせないな、その大事なパートだなと思ったんですけど、それと同時にやっぱり誰かのためになるっていうのがビジネスの大前提なのかなっていうふうに思ってて、でもちろん自分の大好きなことが誰かのためになるんだったらそれってビジネスになるんだけど、自分の大好きなことが誰のためにもあんまりならないっていうのだったら結構趣味で終わっちゃうとか、なかなかビジネスにしていくって難しいので、まずその最初ビジネスを始めたいなっていう、こう、まあ、やりやすい仕事選びとしては、まあ、自分のパッションとかやりがいを感じられる楽しいって思えるものプラス誰かのためになる、これを2つ掛け合わせたものを、まあ、ビジネスとして始めてみるっていうのがおすすめかなと思います。でこの最初からねこの仕事みたいなのって見つかるのってほぼないかなっていうふうに思ってて、で私が今ねお仕事で一緒にお仕事してるクライアントの方とか、これまで一緒にお仕事してきたビジネスオーナーの方、まあみんなそうだと思うんですけど、その人たちもやっぱりこう最初いろんなことやってみて結果的に今のお仕事に落ち着いたっていう方がすっごい多いから、最初からなんかもうこの仕事一生やっていきますみたいな、そういうふうにこうプレッシャーをかけるんじゃなくって、どっちかっていうとまずこう興味のあることやってみてね、この試行錯誤トライアンドエラーしていくみたいな考え方ってすっごい今後ビジネスをしていくとか理想のねライフスタイルを実現していく中で大事なのかなっていうふうに思います。である程度ね自分がどういうビジネスをしていきたいかなみたいなのが決まってきたら、ここからが難しいパートだと思うんですけど、実際に自分のサービスを作ってみて誰かに提供してみるっていうフェーズに入っていきます。で私これベータオファーとか、まあ、日本語でモニターって言ったりもしますね、モニタープロジェクトって言うんですけど、私の場合だったらじゃあデザイナーとしてねサービスを作って提供するって考えた時に何を提供しようみたいな感じでちょっと立ち止まっちゃったんですけど、そういう時はまずロールモデルを見つけて、ね、その人たちがどういうサービスをオファーしてるとかっていうのを観察してみるところから始めると、たくさんねアイデアがもらえるんじゃないかなと思います。私の場合は海外のデザイナーを結構インスタでフォローしてたので、その海外のデザイナーの人たちがどういうサービスを提供してて、どういうプロセスで提供してて、いくらで提供しててみたいなのを結構リサーチしていって、でここもポイントなんですけど、リサーチして終わりとか考えて終わりだけじゃなくって、それをなんかこう紙とかノーションとかそういうデジタルツール使ってもいいので、書き出して整理しておくところまでしておくと、いざその自分が考えたサービスを誰かに提供するってなった時に人に説明しやすいので、もう整理しておくっていうのもここで一緒にやってほしいなと思います。で何を整理するかっていうところなんですけど、そういうまずサービスの内容を、じゃあ例えば英語を使ってねビジネスをしようと思った方だったら、英会話ビジネスなのか、それとも英検とかトイックみたいに試験のサポートするねビジネスなのかっていう風に、そういうサービスのアイディアってたくさんあると思うんですけど、じゃあ例えば英会話のビジネスをねやろうって決めた時に、日常英会話なのかビジネスの英会話なのか、30分の英会話レッスンなのかそれとも60分なのかみたいな感じで、自分がお客さんの立場になって気になることっていうのをまず整理していって、でそれと同時にいくらで提供するのかっていうのも決める。で私の場合だったら最初自分のデザインのスキルとか経験に自信がなかったので無料でねやってたんですけど、もうすでに実績があるとかっていう方はもちろんモニター価格としてね価格を設定してもOK です。で、価格をクリアにしたら、最後、プロセスですね。そのサービスをどういうプロセスで、お客さんに提供していくのか。 この3つ、サービスの詳細と価格とプロセス、この3つをしっかり整理しておくと、いざじゃあその自分が作ったベータオファーを誰かにね提供するってなった時に人に説明しやすいかなと思います。で、誰に提供するかっていうパートなんですけど、ここもね結構意見が分かれるところかなっていうふうに思ってて、で、結論から言うと、私が一番おすすめするのはやっぱり自分の身の回りの人に提供してみるっていうところから始める。で、私の場合だったら、なんか家族とか友達に LINE して、で、ね、今デザイナーとしてお仕事始めたいなと思ってるんだけど、なんかロゴを必要な人知ってるとか、ウェブデザイン必要だったりするみたいな感じで、どんどんどんどんこう自分から、友達とか家族とか知り合いにね、声をかけていって、で、そういうモニターのお客さんっていうのを獲得していった。で、中にはクラウドソーシングを使って、そのモニターのお客さんを獲得するっていう人も、そういうアイデアもあるとは思うんですけど、そういうクラウドソーシングとかって、まず自分のプロフィールを登録する。例えば自分の自己紹介考えて、で、お客さん獲得するためになんかこう自分をアピールするための準備っていうのが必要になるから、なんか友達とか家族に LINE でね、ちょっと聞いてみるみたいなのより全然時間がかかるし、準備も大変だと思うので、まずはその自分の身の回りの人の中からお客さんを見つけるっていうのが一番手っ取り早いかなと思います。で、これのもう一つのメリットっていうのが、そのやっぱり距離が近いからこそ、すごい辛口なフィードバックがもらえる、すごいいいフィードバックがもらえるなっていうふうに思ってて、で、例えばじゃあ家族とか友達とかがお客さんになってくれるってなった場合に、もちろんこう家族とか友達だからっていうふうに、そういう距離が近いせいで適当にねサービスを提供するんじゃなくって、ここはねもう本当のお客さんと思って自分が考えたサービスをねしっかり提供していってほしいんですけど、その相手、お客さんになってくれる友達とか家族に対しても、お客さんの立場になってちょっとフィードバック欲しいみたいな感じでねお願いしたら、本当にお客さんの立場になってこうすごいいい改善策とか、まあアイディアっていうのをくれるんですよね。で、これってやっぱり距離が近いからこそ言いやすいっていう関係にあるからだと思うので、そういうこういいフィードバックをもらって自分のね今後サービスを改善していくとかもより良くしていくためにも、まず自分の周りのいる人たちからね、お客さんになってもらってっていうのは、すごい私的にはいいなっていうふうに思います。で、じゃあ自分がある程度、どういうサービスをね、誰に提供するっていうのが決まったら、ここからもちょっと、実践してほしいポイントなんですけど、例えば自分がビジネスを誰かに提供する中で必要なツールっていうのが出てくると思います。例えばなんかこうプレゼンの資料とか、なんかもしくはお客さんにシェアする動画みたいな、そういうビジネスサービスをね提供する中で、何かしら共有するリソースとかツールっていうのが出てくると思うんですけど、そういうツールとかリソース系っていうのは作り終わってからサービスをね提供し始めるのじゃちょっと効率悪いので、どちらかというと必要な時に都度都度そういうリソースを作っていくと、効率がいいかなと思うので、中にはねコーチングとか英会話とかでお客さんになんか資料を提供しないといけないっていう場面が出てくるビジネスってあると思うんですけど、そういう資料系とかって作るのにね時間がかかると思うので、作り終わってからサービスを提供するんじゃなくて必要な時につどつど作っていくと、まあ疲れにくいね、その資料作るのすごい大変だと思うので、まあ疲れにくく、まあしっかりそのね、クライアントに合わせたいい資料作りっていうのができると思うので、まあ都度都度そういうリソース系を作っていくっていうのがおすすめです。で、これもまあ一応オプションできたらやってほしいことなんですけど、実際に自分がその作ったサービス、モニターであろうが、ね、実際の本ちゃんのサービスであろうが、サービスを提供してるなんか様子だったりとか裏側っていうのをなるべく何かしらなんか動画なり写真なり残しておくと、後々ソーシャルメディアをね始めた時にすごい使えるので、なのでその自分がビジネスやってる様子とかもね、なんかタイムラプスでもいいし、なんか写真とか動画でもいいので、何でもいいので、何かこうビジュアルとして残しておくっていうのもおすすめです。で、最後これも意外と忘れがちっていうか、私が最初にやってればよかったなと思ったことなんですけど、 このサービスを提供する終わりの期限を決めるっていうところで、まあ、最初からね、これは1ヶ月のサービスですっていう風に決まってるならね、もちろん大丈夫なんですけど、デザインのプロジェクトとか、なんか継続的なプロジェクトってなかなか終わりが見えないことっていうのがあるんですよ。で、モニターであろうが、本ちゃんのサービスであろうが、結構ダラダラ続いちゃって、なかなかこう自分の中でスッキリしなかったりとか、なんか終わってないからフィードバックもらえなかったりとかっていう風に、なかなかなんかこう、次に進みづらいっていう状況に陥る可能性もあるので、ここまでしたらこのプロジェクト終わりですよみたいな、その終わりもね、しっかり決めておくっていうのも、ちょっとこう、ポイントとしてシェアしておこうと思います。はい、そんな感じで、自分でサービスを作って、クライアントに提供してみるっていうのを、まあ、一人だけじゃなくって、だいたい3人から4人にはやってほしいなって思うんですけど、そこまでやったら、一旦しっかりと振り返りのパートっていうのをやってもらいたいなと思ってます。で、何を振り返るかって言ったら、そもそも自分が、このね、仕事とかビジネスを、引き続き、楽しんでやっていけるかどうか。で、もちろんね、最初から何でも上手にできる人っていないので、ね、難しいなって思ったパートだったりとか、ここ伸ばしていかないといけないなって思う課題とかってあると思うんですけど、そういう難しいとか課題を乗り越えてでも、今後自分がやっていきたいビジネスなのかっていうのを、まず自分と向き合ってみる。で、その次に、モニターのね、サービスの提供を通して、クライアントからフィードバックとかレビューをね、もらえると思うんですけど、そのレビューにたくさん今後のサービス改善とか、自分がサービスの提供者としてどういうスキルを伸ばしていけばいいのかっていう、こう、ヒントが隠されてるかなと思うので、隠されてもないか、そういうヒントがね、たくさんそのレビューの中にあると思うので、じゃあ自分が今後どこを伸ばしていきたいかとか、サービスを改善するために何をしたらいいかっていうのも、振り返りとして、まあ、書き出すなり、整理しておく。はい。でも本当ビジネスってこの繰り返し、サービスを作って、提供してみて、レビューをもらって改善するっていう、本当この繰り返しですね。で、開業届を出すとか、ソーシャルメディアをね、本格的に使って発信していくっていうフェーズも、もう自分がこのビジネスをやりたいっていうのがある程度決まってからでいいなと思ってるので、まずはそう、この自分のビジネスを作って、提供してみて、で、レビューをもらって改善するっていう、このサイクルを繰り返すところから始めてほしいなと思います。で、すっごいシンプルなんですけど、簡単ではないからこそ、もう一つ一つのステップをしっかりとやっていく。で、まあ、料理とビジネスってすごい似てるなと思ってて、料理もそうなんですけど、最初から何でも上手に作れる人っていないと思うんですよ。だからこそ、もうこのサイクルを重ねて重ねて、スキルの上達とか、サービスの向上っていうのを目指してほしい。だから、なんかもう明日うまくできるかっていうふうに、そういうなんかこう、めちゃめちゃ短期な考え方ではなくて、どっちかって言ったら、1ヶ月後とか2ヶ月後とか3ヶ月後には、もっとこう自分もね、成長してるっていうふうに、ちょっとこうロングタームで、このビジネスには取り組んでほしいなっていうふうに思ってます。というわけで、このエピソード結構ね、たくさんシェアしてきたんですけど、いつも通り、インスタからの質問に答えて、質問に答えて締めようと思います。はい。で、質問なんですけど、アメリカに住みながらフリーランスとして活動する際の税金についてっていう質問をいただきました。で、まず、アメリカっていう国が、アメリカで働くためには、永住権か、働いていいよっていうその権利、まあ、ステータスっていうのが必要になります。で、永住権持ってる方はね、もうすでに働いていいよっていう資格があるんですけど、大体の場合はそういう就労ビザとかっていうのを取る必要があると思います。で、私の場合は、自分のこっちでね、会社を作って、で、まあ、その就労していいよっていうビザを取ったので、アメリカでビジネスをしてアメリカに税金を納めるっていう形なんですけど、去年までは私のビジネスは日本にあったので、日本で税金を納めてました。で、今年からは、アメリカでね、もうビジネスをしてるので、アメリカに税金を納めるっていう感じ。で、納める税金の種類も自分のステータスによって変わってくるので、例えば私、がね、フリーランスとして活動してるから、まあ自分が事業主として納める税金と、もしくは日本人でね、アメリカのどっか企業に勤めてて、その働いてる企業を通して納める税金っていうその種類が変わってくる から、自分のそのステータスによって納める税金も変わってくるよっていうことで、私の場合その確定申告とかね、アメリカでしないといけないから調べてたんですけど、すごいややこしいですよ。別に英語だからっていうことではなくて、私の今のステータス、アメリカ人ではないけど、でもビザを持ってビジネスをしてる。ね。プラス、自分の住んでる州によって、ね、その税金のルールとかも変わってくるので、なんかこれ自分で調べて、で、間違った納め方もしたくないな、そういうリスク取りたくないなと思ったので、アメリカに来てからは税理士さんをもう、探して、で、この税理士さんを通して、この税金関係、確定申告っていうのはしようかなっていうふうに決めました。で、ね、税理士さんもすごい探すの大変だったんですけど、やっと、この人っていう税理士さんが最近見つかったので、私の場合はその税理士さんを通して、この確定申告とか、税金のいろいろっていうのは、まあ、やってもらう予定です。はい。で、もちろん自分で調べてね、できるとは思うんですけど、私の場合、なんかその間違ったやり方をしたくなかったのと、その調べるのにむっちゃ時間と労力がかかるので、でそこになんか時間とエネルギー使いたくなかったので、まあそういった理由もあって、税理士さんっていうね、方法を選びました。まあこんな感じで参考になると嬉しいです。というわけで、このエピソード、ちょっと長くなってしまったんですけど、ここまで聞いてくださって本当に本当にありがとうございます。また次のエピソードでお会いしましょう。バイ。